マーベラスというゲーム会社がですね、昨日11月12日に発売をしましたゲーム、天水のサクナ姫という作品を出したそうなんですけども、こちらがネット上で、まあ、稲作の描写が本格的すぎるとして話題になっているそうです。この天水のサクナ姫、任天堂スイッチやプレイステーション4、PC などで動作をするアクション RPG ゲームで、価格は5478円です。主人公である怠け者の神様、サクナ姫が稲作をして力をつけて、農具や衣装を武器に、敵と戦うと。なんで農具で戦うんだろうね。稲作は、もう田のね、田んぼの起こしから、まあ、道具の選別、田植え、害虫対策、稲刈り、精米まで10工程以上なんてありまして、塩水に入れて浮いてくる低品質なものを取り除くとかですね、天候に合わせて田んぼの水量を管理するなど、かなり本格的な作業が必要となるそうで、こちらのマーベラスさんは、日本伝統の米作りをゲーム史上、類を見ない深さで体験ができるということで歌っていると。斬新やね。で、まあ、この結果どうなってるかというと、攻略サイト、ね、通常攻略ウィキみたいなのがあると思うんですけども、その攻略ウィキがですね、農林水産省のページ、こちらがなんと攻略ウィキになっているという、そうなんですよね。サジェクスト検索ですね。いわゆる検索で、何かのワードを入れると、その後ろに空欄があって、次に関連される用語とかが出てきたりとかする、あのサジェストという機能、あれでもですね、サクナ姫と入力をすると農林水産省と一緒になって出てくるということらしいです。はい。コンフィグにはね、稲作難易度という項目もあって、まあ上ね、稲作の難易度も切り替えられるという、なかなか斬新な作りになってますね。これを受けまして、全国農業協同組合連合会のツイッターアカウントは、よかったら解説冊子、田んぼを作って稲作りを体験しようを参考になさってくださいと反応をしました。はい、まあ、よろしければですね、こちらのゲームをやっていまして、まだまだちょっと稲作がうまくいってないよというあなた、そんなあなたはぜひ、こちらの、全農広報部、公式日本の食を味わう、こちらのツイッターアカウントを見まして、田んぼを作って、で稲作りを体験しようという、冊子を、ぜひ読んでいただけたらと思っております。はい、改めまして、炎上しそうで炎上しない、さすらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。そういえば、お便りをいただいておりましたので読んでおきましょう。鈴木凛之介さん、凛さんですね。ゆるキャラグランプリ、ラストなんですね。テリーさんの話聞いて、なるほどって思いました。確かにゆるいわけですからね、ということで。この間やったね、ゆるキャラグランプリ、ザ・ファイナル。こちらの話題についての、コメントということなんですけども。元気玉と美味しい棒いただいてました。ありがとうございます。ね、何が面白いって、こう、なんだろうな、組織票とかね、なかなかこう運営難になっていたりだとか、全然緩くないっていうのがね、ちょっと面白かったですな。なんか、まあね、各県いろんな、各都道府県なりね、市町村区いろんなことをして町おこしなりをやっておりますが、そんな中でもまあそのゆるキャラっていうのもね、やっぱり、あとゆるキャラと、あとなんだろうな、戦隊ものみたいなのも、ご当地連隊、戦隊みたいなのもいるよね。ああいったのもさ、やっぱり運営するのにもそれなりにお金がかかるわけですわ。なのでね、大変だったりとかしますよね。まあどうせね、ゆるキャラグランプリ出るぐらいだったら、せっかくなんでみんなでね、1位にしてあげたいっていうご当地の気持ちもわからんでもないですし、ただそれに対して税金がさらに追加されていくっていうね、使われていくっていうのはちょっと、まあ住民も納得がいかないのかな、なんていう気もしますんで、そのあたりはこう、うまいバランスでやって言ってもらえたらなと思いますがね。はい。まあそんな感じで、ぜひね、こちらのトークの方も聞いていただけたらなと思っております。はい。あ、そうそう、今日はライブ配信を先ほどまでしていて、まあいつも通り弾き語り、歌謡曲中心に弾き語りをさせていただいていたんですけども、今日の歌謡曲、はですね、あの僕チョイスというよりは、マノさんというね、ツイッターの、まあトーカーさんになるんですけども、マノさんという方が、チョイスしていただいて、銀座でサクッと弾けるとひねりもらえるベスト5という曲で、今日項目で、セットリストを組んでいただきました。あ、クルイじゃねえや、 今ツイッター見たら、自分がさっきセットリスト上げたのが、東京がくるりって、なってましたね。思いっきり間違えてますが、正しくは屋敷隆人さんですね。確かにくるりにも東京っていう曲があるんですけど、それっちじゃないです。で、青い瞳のステラ、柳ジョージさん、酒と涙と男と女、川島英吾さん、遠くで汽笛を聞きながらアリスさん、夏の終わりのハーモニー、井上陽水&玉置浩二さん、ということで、この5曲をやらいました。まあ、低い声のやつが非常に中心で、低い声ってこう出せる反面、ものすごくこう、空気をね、使うんですよ。息をものすごく吐くので、なので、ものすごい酸欠になりましたね。こめかみがピリピリしてきまして、途中ちょっと危なかったりしてましたが、なんとか5曲やりきりました。またちょっと間違えたのもありましたけどね。まあまあそこはご愛嬌ということで、いいんじゃないかな。ふぅということで、まだね、ちょっとさっきの疲れが取れてないんですけども、なんとか、次の話題に行きましょうか。さて、次の話題行きましょうか。9000年前ですね。まだまあ狩猟時代、狩りでね、生活をしていた時代、そんな時代、どうしてもこう、男性が主体で狩りを行っていたんじゃないかと思われていたんですけども、いやいや、そうじゃなくて、どうやら女性も活躍をしていたよ、ということが分かってきました。アメリカカリフォルニア大学デイビス校の考古学者ランダル博士は、ペルーのアンデス山脈で発掘されたおよそ9000年前のお墓の周りに集まりました。墓の中には成人のものと思われる骨とともに、まあいろんなね、見事な狩猟用の石器があったそうです。大きな獲物を倒し、その皮を剥ぐ作業までの道具などが、見事に揃っていたということで。で、当初、チームの人たちは、まあ彼はきっと優れたハンターで、集団の中でもとても重要な人物だったに違いないということで、当時、チームのメンバーは思っていたそうなんですね。ところが、その後の分析によって意外な事実が明らかになってきます。石器のそばで見つかった人骨、どうやらこれが女性のものだったと。それだけではなくて、11月4日付で、学術誌に発表された論文によりますと、当時の南北米、大陸で、女性のハンターは例外的な存在ではなかったということが分かってきました。チームの皆さんはですね、この発見を受けまして、アメリカ大陸全域で発掘をされた同時代の墓の調査、こちらの結果も見直しをしたそうです。その結果、大型動物のハンターの 30% から 50% が女性だったということで、女性だった可能性というのが明らかになったそうです。うん、だから、決して、今ね、狩猟時代の、例えば昔のこういった時代の、なんだろう、イメージ図みたいな、のイラストとかをね見たりとかすると、大体やっぱり男の人がやっぱりこう狩りをしていて、で女の人たちは集落でね、家だったり子供たちの面倒を見ているみたいなことが言われておりましたが、どうやらそんなことではなかったということみたいなんですね。昨今様々な場所で女性の活躍というのが見られますが、こんな実は9000年前とかのね時代にも、しっかりと社会で、まあ活躍をされていらっしゃったということで、まあね、表立って、出ていくのが男だけっていう時代じゃなかったんだなと、実はなんか昔の方が結構多様性があったりとかするのかなとかっていうふうに思っちゃったな。うん、まあね、こうして歴史だったり考古学であったりね、なんだろう、こう時が経つほど、まあいろんな発見があるにつれて、僕らが知っていた、僕らが習っていた歴史であったり、そうしたもの、とどんどん内容が変わってきているものってありますよね。例えば恐竜なんかもそうですよね。恐竜なんかも、例えばティラノサウルスなんかってもう今やさ、T レックスっていう名前の方が主流になっていたりだとか、しかもこう、僕らが習っていた時のティラノサウルスなんかね、ちゃんと直立というか、尻尾で重しを取ってね、バランスを取りながら、まっすぐ、直立で、立っていた。ところが今となっては、そのバランスが、それだとバランスが悪いということで、前かがみ。かなりの前かがみになっていて、しかも、手の大きさも昔は大きかったんですけども、大きく、作られていたんですけども、それも本当に手は添えるぐらい、ちょこんってあるぐらい。で、前かがみになっていて、しかもなんだったら痛風で、肉ばっかり食ってたから痛風なんだって。で、しかも、羽毛が生えていると いうことがね、最近は。まあ結構有名なお話なんで知ってる人も多いとは思うんだけど、そんな風にどんどんこう考古学とかっていうのが明らかになってくると、どんどんどんどん内容が、まあブラッシュアップされていく、更新されていく感じになってますよね。ね、歴史とか考古学っていうのは面白いもんで、こうしてどんどんどんどん日々ね、新しい発見があったりとかします。なので、まあ面白いなとかって思いながら見る反面、なんか子供たちがね、習っているものと我々が習っているものが違ったりとかするっていうのもね、なんか不思議な感覚があったりしますね。うん、子供たちの教科書とかをたまに、昔ね、見ていたりとかしていた時にも、今やね、僕らが習っていた時の、例えば水の算数とかで出てくるね、デシリットリットルとかっていうのがもう今出てこなかったりとかしますよね。うん、でそういったものもどんどんどんどん変わっていってたりだとか、一時はね、それこそ円周率だって今また 3.14 に戻ったんだっけ、一時はこうおよそ3とかって、いや3と 3.14 だとだいぶ違うだろうと思いながらね、そんなことを考えたりいたりとかしましたね。なので、まあ不思議とこういったものっていうのがどんどんどんどん変わっていきますが、時代に合わせた形で、まあ変わっていくんですけども、意外とね、本当にこう、社会性みたいなのが、昔はもっとしっかりしていて、女性が活躍する場っていうのもしっかりと、世の中にあったんだな、そんなことを思って、なんか昔の人はこう、そういった部分寛容だったのかな、なんて思っちゃったりしました。はい、今日はそんなお話をさせていただきました。また、近日中にお会いいたしましょう。それでは。